龍大
ラジオタックル。
さあ、というわけで始まりました龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学社会学部の今を伝える番組です。さて、本日のパーソナリティは
3回生の木村と、
3回生の橋本と、
3回生の谷と、
2回生の田中と、
2回生の池田と、
そして司会進行は2回生の青野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、前回の放送同様、前半と後半でメンバーを入れ替えて放送させていただきます。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りいたします。では早速コーナーに参りましょう。
ちょっとは目を向けて読書の秋。
イエーイ。
皆さん、秋というと何を想像しますか？何々の秋なんていうのは小学校の頃からよく聞きますよね。今回は食欲ではなく、学生らしく読書をテーマに取り上げていきたいと思います。はい、皆さん最近どのぐらい本を読みました？
そうですね、本は全くもう大学入ってから読んでないですね。
1年に1冊読むかどうかですね。
そう
その程度。
僕は夏休み読みましたよ。ゼミの宿題で5冊も読みましたね。
夏休みに5冊。
そうですね、大変でしたね。
実習担当であり僕と谷くんが所属する畑中ゼミでは夏休みの宿題としてブックレポートが課されたんですね。まあ、そうですね、5冊っていう、まあ、大体あの選ぶところもあるんですけど、例年になく、まあ、本に触れた 夏でしたね。はい。まあ、今回は大学生と、まあ、リスナーさんを高校生と仮定して2冊の本紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、では1冊目いきましょう。1冊目、ジョージ・オーウェルさん、著作の、動物農場という物語です。動物農場は人間に虐げられた動物が革命を起こして自分たちが自由に過ごす社会を築くために行動する物語です。まあ、話は豚の、人間を追放した後も彼らの悪臭に染まってはならないという演説を聞く場面から始まります。まあ、このリーダーは、まあ、豚っていうのはまあ本当にあの動物の豚なんですけど、まあ、次第に独裁化していって、もう自分の利益のために最初はもう人間に悪臭に染まってはならないとか言ってたんですけど、もうガンガンその主義にじまっていって、まあ、20世紀のあの全体主義がファシズムに染まっていく姿っていうのを、まあ、赤裸々に描いていくような物語です。まあ、やたらとずる賢い、豚とかその周りの動物がなんでこんなアホやねんというふうに無知に、なっていうところをすごく現実と重ね合わせると、笑い事では済まないんですけど、まあ、情報に踊らされることなく、まあ、正しい理解を持って社会を考える上でのおすすめの本となってます。
なるほど。
この本が、動物農場のジョージ・オーウェルさんが書いたものです。
はい、そうですね。はい、
すごい社会風刺な感じで、なんか人間も動物もなんか人は変われど組織が変われどずっと同じことを過ちを繰り返していくんだなっていう、そういうなんか笑いを交えながらもなんかチクッと痛いことを言ってくる
そう
すごい勉強になりますね。
そうですね、まあ、社会学部の学生として一度は読んでみてはどうかなと。
ちょっと読みたくなりました。
はい、探してみます。
はい、では2冊目いきましょう。2冊目は金持ち父さん貧乏父さんっていう話です。
はい、
まあ、これはここでは、まあ、2人の大人、まあ、ここではお父さんとして話される、まあ、息子の視点から見る話なんですけど、まあ、話では高校すら卒業していない、まあ、ハワイのトップクラスのお金持ちとなったお父さん、まあ、この人が貧乏父、金持ち父さんと言われる方なんですけど、まあ、逆に貧乏父さんという方なのは、超高学歴だけど、まあ、一生お金にまあ、困る人なんですね。この2人の父さんを対照的に描くんですけど、まあ、貧乏父さんっていうのはお金に執着するのはそもそも諸悪の根源だと考える方で、まあ、良い勉強をして、まあ、良い大学出て良い履歴書を書いて会社のためになる人間になりなさいというふうに教えてくれる人なんですね。で、金持ち父さんっていうのは、まあ、金がないことがそもそも諸悪の根源だっていうふうに考える人で、まあ、よく勉強して良いビジネスプランを考えて、まあ、より良い会社を買いなさい 会社を、ね、買う方っていう風に言って得したんですね。言ったら税金とか、まあ、投資とかいろんな視点が出てくるんですけど、まあ、2人の対照的な姿を描いていて、まあ、人間の思想っていうのがすごく人生にどれだけ影響しているかっていうのを、まあ、よく見れる本で、まあ、結構有名な本なんですけど、まあ、お金と世の中っていうのを考えるのですごくおすすめな本となってます。
なんかタイトル聞いてたらなんか金持ち父さん貧乏父さんなんかちょっと面白い話なんかなと思ってたんですけど、なんか結構中身は生まれとかそういうので変わってくるって聞いてちょっとなんかあ面白そうやな
って感じがしましたね。哲学的な本って感じはしますね。
池田君はどう思いました？
僕はあのやっぱお金に執着したいんであの金持ち父さんの家に生まれたいなと
実際このねあの作者のロバート清崎さんっていうのが、まあ、あのこの息子の視点として書かれてるんですけど、実際の彼のお父さんっていうのがこの超高学歴の貧乏父さんの方なんですけど、実際じゃあ人生においてどっちについていったかっていうと金持ち父さんの方についていったんですよね。
一緒ですね
素直にお金の方へ
行くという話です。2冊をここからおすすめしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひ皆さん読んでみてください、はい、
ぜひ読書の秋なんで皆さん読みましょう。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のコーナーに参りたいと思います。田中くん、
はい、次のコーナーは受験生踏ん張れ頑張れのコーナー。
イエーイ
そろそろ本格的に受験シーズンが始まりそうですね。2018年度の公募推薦は二教科型の試験日11月25日土曜日26日日曜日。受験生にはぜひ頑張って入ってきてほしいので、社会学部の先輩としてアドバイスしようと思います、
はい、実はあの私橋本と谷は二教科型の公募推薦に合格して龍谷大学に今行ってます。あの試験1ヶ月を切ってからは私はあのひたすら漢字と英語の単語の勉強をしていました。あと英語はすごく得意じゃなかったので長文を1日に1つは絶対に解いてって感じで心がけて過去問も解いていきました、はい、あと公募推薦はその一般入試の練習だって思って臨みました。なんか絶対に公募推薦じゃ受からないって思って力不足だと思ってたので、はい、心を落ち着かせるためにもそういう心モチベーションで臨んでいました。では谷くん、なんかアドバイスがありますか？
谷はですね、その国語の方が得意で、はい、ちょっと英語が苦手やったんですけど、うん、その苦手の方を埋めるよりも、もう国語で取ってやろうと思って、
うん、なるほど、そっち。
とにかく現代文と古文あると思うんですけど、うん、まあ、過去問をひたすら解くっていうのをやってましたね、うん、でまあその英語はまあそこそこにってことで、まあ、単語だけを重点的にずっとやってました。
単語大事ですよね。
単語は大事ですね。とりあえず話だけ何言ってるか分かるようになろうみたいな
確かに単語難しいやつ出てもね、あれだもんね、そうですね、単語さえ分かって
きてたらなんとなくで、あとはもう絶対に受かろうっていう自信だけ持って頑張りましたね。
なるほど。実はこのメンバーの中にもう一人公募推薦を受けた人がいると思うんですけど、池田くん実は受けたんですよね。
はい、実は僕池田はですね、あの公募推薦を受けたのは受けたんですが、はい、失敗しちゃったんですね。残念ながら。
なるほど。
はい、でまあ、なんで失敗したかと、うん、まあ、自分なりに振り返ってみて2つ要素があるんじゃないかなと、うん、まず1つ目はあの8月に入って、うん、あのモチベーションが下がったっていうちょっと大きなことでありまして
受験生あるあるやな、
あの8月の、まあ、夏休み、あの休みのない夏休みが来るんですけどそこで勉強なんかやってられるかっていう感じでちょっともう嫌になってきまして、それでちょっとモチベーションが下がっていったっていうのがまず一つありまして、でもう一つは公募推薦というものが、あのさっきも言ったように2教科のもので、国語と英語だけなら、まあいけるやろってちょっと舐めちゃって、
ちょっと
過信しちゃいました
ね、はい、英語苦手なのになんか過信しちゃいまして、それであのもう公募推薦受けた11月にあのこれはまずいなって気づいたんですよ。もう受けてからあちょっとやばかったな
って、ちょっと遅かったですね。
で、まあ、結果を見たら、うん、残念って。ただもうその落ちた日っていうかその受けた日から、 これはまずいなってことで、うんうん、もう本当に必死に、うん、あの一般に向けて、うん、国語の、まあ、特に古文は、文法、
うん、
英語はもうさっき言ったように単語をちょっと勉強しまして、
うんうんうん、
これがまあ功を奏してか一般ではなんとか受け止めてもらいました。
受け止めてもらいました
入国大学ありがとうございます。
ありがとうございます。
これが感謝の言葉。
そうですね、あのまあアドバイスをするとするならば、
うん、
やっぱり今の時期でちょっと間に合わないなって思うことがまず間違ってまして、うん、結構あの数ヶ月あれば、うん、1ヶ月でもちょっとやれば結構伸びるっていうのが分かりました、
ね、あ、それはそうかもしれへん。
もう単語を1日例えば4ページこのなんか単語を見たとしても結構覚えられるんですね、
う
ん、
そうやな、
はい、っていうのを学びましたのでぜひご活用ください。
ありがとうございます。
とりあえず英語の単語はしっかりやっとけっていう感じですね。ですね、
なるほど、
これは絶対です
ね、うんうん、ごめんごめん。
田中君は公募は受けてないんですか？
あ、受けてないですね。
もう留大は一般で入ってきた感じ、はい、他の大学とかって受けたり公募とかしなかったんですか？
仏教大学、あ、まあ、名前出していいか分かんないですけどね。ちょっとね、やらかしましたけど、はい、まあ、
公募推薦、
他にも京都の大学に行きたくてちょっといろいろ考えてたんですけど、まあ結局いろんな先生とか相談して、
うん、
結局まあ京都行きたいけど、まあでも滋賀でも学びたいことがあるんだったらここで学ばせていただこうっていう形で、
うん、
そうですね。
なるほど。
じゃあ青野くんは？
あ、そうですね、自分はあの公募推薦の存在は知ってたんですけど、
うん、
なんかもう受けようかなってちょっと思ってたんですけど、うん、なんか親からもうそれ受けるんやったらもう一般に向けてずっとこもって勉強しなさい、
そういう方針な、
はい、分かりましたみたいな、そんな感じでしたね。受けようかなと思ってたんですけど、
うんうん、
受けれなかったんですよね、直前で、うん、先生とも相談したんですけど、
うんうん、
意外と親との掛け合いで、
そうです
よね、あの一般か公募かって分かれてくる、
うん、
一般も受けたかったんですけどね。
受けたかったやな。
た割と練習にはなったり、
公募ですよ、
うん、そうやな、公募推薦あるよな、日本史すごい得意っていう子にはすごい不利よ、
不利ですね、
だからミスっちゃったんですよね。
池田くんは日本史が得意、
日本史好きでして、
あ、
で英語がなければいいのにと
一番大事
かも。そこ選択できたら
うんうん、
うん、ワンチャン
ワンチャンいけた。確かにな、
はい、受験には人それぞれのドラマがやっぱりあると思いますね。
マジ
だ。池田君ごめんなさい。まあ、一般入試が近づいてきたら一般入試組のアドバイスも放送する予定なので、うん、公募で何があっても落ち込まず踏ん張ってください。
はい、
ではお時間が参りましたので、これで前半チームは終了いたします。引き続き後半チームの皆さん頑張ってください。
頑張ってください。
頑張ってください。
こんにちは、龍谷大学龍谷祭実行委員会です。今月10月28日29日に瀬田キャンパスで、来月の11月3日4日5日に総格差キャンパスにて第95回龍谷祭が開催されます。入場は無料で、模擬店、フリーマーケット、展示、お化け屋敷、ミスコンなどなど楽しんでいただけるイベントが満載です。ぜひお時間のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。ご来場お待ちしております。
皆さんこんにちは、龍谷大学の劇団水戸座です。水戸座では11月3日4日5日に深草キャンパスで行われる龍谷祭と同時開催されます学術文化局祭にて文祭公演を行います。20分ほどの短編作品をいくつも楽しめる公演となっております。11月3日4日5日の3日間です。詳しくはホームページまたはツイッターなどでご確認ください。皆様のお越しお待ちしております。
それでは後半はメンバー交代してお送りします。
後半のメンバーは2回生の高木と、
2回生の岩佐と、
2回生の瀬戸と、
2回生の美濃と、
司会進行は3回生の古田です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
と、先ほど後半に入る前に龍谷大学の学祭の CM が流れたと思うんですけど、秋10月といえば学祭シーズンですよね。
ですね。
そうですね。
そう、高木くんは学祭とか行かれたことあります？
学祭ですね、実は僕一回も行ったことなくて、ここの龍谷大学の学祭
まあ、行ったことないんですけども、うん、他の大学も学祭も行ったことないんで、ちょっと学祭のことを全然知らないんですよ。
なるほどね。
岩瀬さんは学祭行かれたことありますか？
私も龍谷大学の学祭しか行ったことがないので、うん、他大学の学祭とかはちょっと知らないですね。
一緒ですね。あんま想像つかないですよね。まあ、なんか意外とみんな自分の大学は行ったことあるけど他大学ないとか、高木くんみたいに全然行ったことないとかっていう人いると思うので、今回私たちは今月行われる龍谷大学瀬田キャンパスの学祭についていろいろ調べてきました。
学祭といえば模擬店のイメージが強いと思うんですけど、瀬田キャンパスでは今年49店舗の出店があるそうです。
結構多い。
そうなんです。私も一応学生団体に所属しているんですけど、ね、今年ラーメンをね出そうと思って。
いいですね。
そうなんです。
何ラーメン？
醤油ラーメン。みんなが好きなラーメンです、ね、
みんなが好きなね。
すごい温まりそう。
そうですね、めっちゃ温まるんで皆さんよかったら食べに来てください、
ね、やっぱちょっとこれから涼しくなりますからね。
そうですね。みのくんは何か出すんですか？
あ、はい、僕も今所属してる団体でその揚げたい焼きを出そうかなって。
すごい、なんかですね。
まあもう大体そのまんまでたい焼きを揚げたものなんですけど、うん、ちっちゃい、まあ、一口サイズのものを2つで1セットにしたものを売ってます、
うん、いいね。
食べ歩きがしやすい
ですね。
とりあえず揚げたい焼き食べて、あのラーメンのとこまであ
ったまりコースで、
そういう流れでいきましょう。
いいですね。まだまだあるんですよ。あとゲストも豪華で、龍谷、はい、フェスでは毎年ホットなバンドがライブをしてくださるんですが、今年は誰だと思いますか？
あれとあれ
ですね。
誰ですか？
今年はスーパービーバーとシャウトイットアウトの2組が来てくれます、
うん、はい、マジですか？
はい、
どちらも
知らない
知らないかい。スーパービーバーはナルトのエンディングとかやってたような、
あのナルトです
ね、あのナルトのナルトさんのエンディングやってたバンドで、まあ、若者に人気なんですけど、あとシャウトイットアウトも大阪出身らしくて、
え、大阪？
そう、
ちょっと親近感湧きます。
同郷や、
同郷も仲間みたいな感じで、フェスとか出たりとか、あとフェスのグランプリとか取ってて、まあ、人気なホットな2組が来てくれるってことですね。
若者に人気のロックバンドってことですね。
そうです。
もう、ま、盛り上がること間違いないですね。あとクイズ大会にお笑い芸人の学天則やファミリーレストランの2組も来られます。イベント中にお笑いライブもあるようなんですよ。
ほう、
めっちゃ楽しみです
ね。
ですね。
なんか学天則は M1 とか準決勝とか出たりするような感じ、
実力派の漫才師
なんで。ファミリーレストランはちょっと私調べさせてもらったんですけどね、
はいはい、
滋賀県のすみます芸人らしいです。
滋賀県の
すみます芸人。知ってました？
いや、知らなかったですね。
ちょっとみんな甘いですね。
甘かったですね。
滋賀愛が
まだ足りない
ですね。ちょっと足りないですね。
勉強します。
そう、これを機にぜひすみます芸人に会いに行きましょう。
そうですね。あとクイズ大会は子供から大人まで楽しめる内容になっていまして、ペアチケットなどが当たるビンゴ大会もあるようなんで楽しみですね。
え、何のペアチケットですかそれ？
ディズニーのペアチケットです。ディズニーですよ。
ディズニー、
あのディズニー、
夢の国へ旅立てるディズニーですよ。他にも旅行券3万円分や PS4 などもあるんですよ、
う
ん、
うわすげえ、
豪華すぎません？豪華すぎません？
PS4 欲しいですね。もうめ
ちゃですね。ただし、うん、先着800人なんですよ。
お
もうなくなり次第終了なんで。
あれですね、800人っていうのは800人がクイズ大会に参加してその中でってことですね。
そうですね、
800人に PS4 もらえたらね。
どんだけ買
うんだ。そうですね、さすがに
みんな行っちゃう。すごい豪華ですね。
ですね、
うん、
もう急いで行くしかないですね、それも、う
ん
う
ん、800人だね。
まあ学祭といえばね、他にもありますよね。
はい、大学の学祭といえばミスコンも一大イベントですよね、
うん、
いいね。
ミスコンはその自分で推薦した人で、他の人から推薦してもらった人の中から男女6名ずつの12名がファイナリストに選ばれて、10月28日の瀬田の学祭と 11月4日の各社の学祭で2回審査を行ってグランプリと準グランプリが決まります。
なんか噂によると、はい、告白シチュエーションとか
なんてこ
った、なんてこった胸キュン系の感じでグランプリや準グランプリが決まるそうなんで、
もう最近瀬戸は胸キュンが足りないんで、
ああそうなんですか、
ここで補うしかないですね。
増えてる瀬戸は行くしかないですね。
そうですね、増えてる瀬戸はイケメンを見に行くしかないという
行くしかないですね。
心を温めに行かないといけない
です、ね、そうですね
で、私たちのコミュニティマネジメント学科の3回生の男の子もミスコンのに出るっていうことで、先輩が、皆さんの先輩も出るんで、
あ、そうなんですか、
応援してあげてください。
すごい。イケメンの友達がいるということですね。なんと羨ましい。
そう。もうみんな応援してあげてください。
はい。
まあ、そんな感じでミスコンとかライブとか模擬店とかいろんなイベントや見どころがあるので、ぜひ来てもらいたいと思います。はい。それでは日程や詳細を最後に高木くんお願いします。
はい。第95回龍谷祭は滋賀県大津市の瀬田キャンパスでは10月28日土曜日、29日日曜日の2日間、京都府伏見区の深草キャンパスでは11月3日金曜日、4日土曜日、5日日曜日の3日間行われます。先ほど紹介した模擬店、ゲストライブ、芸人ライブ、ミスコン以外にもフリーマーケットやお化け屋敷などたくさんのイベントが行われるので、皆さんぜひお越しください。
はい、お願いします。
お願いします。
瀬田でも深草でも行われるということで、まあ近い方や興味のある方に皆さんぜひ来てほしいですね。
近い方や
近い方やイケメンがいる方にで、まあちょっと話変わるんですけど、さっき今は学祭の話をしたんですけど、もう一個10月といえば最後の方のあの日にあれが
ですね、
あれですか、
あの日
大イベントがね、ハロウィンです。
はい、来ました。
最近めっちゃ流行ってますね。なんか9月ぐらいからやってません？
そわそわしてます
もんね。みんな
何する？準備する
そうそうそう。でなんか梅田とか歩いてても目の前からゾンビメイクしてる JK2 人が歩いてくるとか
ありますね。よく見かけます。
ね、ちょっとした風物詩みたいな感じで、まあ、実は私も去年ハロウィンの時期にユニバに行ったんですけど、それはサンタさんのコスプレをして10月ぐらい。
いいですね、
行ったんですよ。
アワテンボーのサンタクロス。
そうです。ただのサンタさんじゃなくて、アワテンボーのサンタクロスっていうテーマでそうやったりしたんですけど、まあちょっとミーハーな部分ももちろんあるんですけど、ハロウィンって何なんだろうって思いません？
そ
う、
なんか確かにちょっと興味があります。
ゾンビメイクとかするけど何なんっていうことで、
はい、
うちにはねハロウィンマスターが一人。
そうなんです。ハロウィンマスターこと瀬戸です。
お、出ました。
ちょっとこれから紹介しますね、
はい、
ハロウィンの起源は古代ケルト人が行っていた秋の収穫祭や悪魔払いの儀式と言われています、うん、10月31日になると亡くなった人の霊がこの世に戻ってくると言われていまして、悪霊や魔女に取り憑かれないように仮装をして仮面をかぶったりしていたそうなんですよ。
結構ちゃんと意味があるんですね、意外と。
そうですよ、この身を守るために仮装をしているんですよ。
私多分サンタさん良くないですね。
そうです、襲われますね。
取り憑かれるかもしれないですね。
真っ先にやられちゃいますね。
私去年ハロウィンでユニバに行ったんですけど、誰か今年行ったりとかコスプレとかしたりとかあります？
あ、僕も21日に、うん、その友達4人でユニバに行くんですけど、うん、もうがっつりハロウィンイベント楽しんでこようかなと思ってます。
具体的にどう楽しみますか？
やっぱりコスプレとか
来ましたね。
何になりきるんですか？
僕はそうだな、ドラキュラとかですかね。あ、
似合うね。
絶対取り憑かれんと思う
ですね。
絶対大丈夫。私今年ハロウィンパーティーしちゃうんですよ。
いいじゃないですか。いいですね、羨ましい。
ちょっとキャピキャピとやっちゃうんですけど、めっちゃ楽しみなんで。
いいね、
皆さんもぜひ今からでも遅くないんで。
そうですね、まだ間に合う。
何かしらを見つけてください。ラジオをお聞きの皆さんも学祭に出かけたり、ハロウィンのイベントに参加したり、楽しい1ヶ月をお過ごしください。ここでメッセージ、お便りをいただいています。読みます。
お願いします。
お願いします。
タックラーの皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
流大タックルのあれですかね、タックラー。
タックラー
って。おー、うまい。
うまい。龍谷大学に勤務する匿名希望のハッチです。 前回放送でオープンキャンパスを話題にしていましたが、なんと龍谷大学のオープンキャンパス来場者は前年を大きく上回りました。龍大ラジオタックルも追い風になったと思いました。今後も龍谷大学の魅力をどしどし発信してください。応援しています。
なんと心優しいです
ね。あったまる。ありがとうございます。
なんかやってよかったなって思いますよね。こういう
ですよね。こんな意見がもらえるなんて
ね、すごい。
来場者が増えた、
増える、もううちらのおかげ
です
ね。僕らの、僕ら頑張ったから来場者が増えたと。
うんうん、
ですね。
龍大ラジオタックルでは皆様からのお便りを募集しております。番組への応援メッセージや龍大のここが知りたい、大学ってもっとこうなったら面白いのに、うちのサークルの紹介してくださいなどなど、たくさんのお便りをお待ちしております。
アドレスは龍大レディオ @gmail.com、 龍大レディオ @gmail.com です。またツイッターは @龍大レディオ、@龍大レディオです。フォローお願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします。
はい、早いものでそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。
マジか。
早い。
早すぎますね。
早いね。
もう
10月の放送後半は
2回生の高木と、
2回生の岩佐と、
2回生の瀬戸と、
2回生の美濃と、
そして3回生古田でお送りしました。来月も龍大ラジオタックルをよろしくお願いいたします。この番組は FM79.7MHz。京都三条ラジオカフェよりお送りいたしました。
お気に入りの日がさして、どこか遠くの街へ出かけよう。なんだか素敵なことが起こりそう。君はいつも不満げさ、なかなか交じり合わない二人です。休みの日には君に会いたい、会うための理由はいらないさ、ただ君のそばにいられない。
どうする、どうする、どうする。
白い雲のんびり流れてく。
ちょっとね、時間がまだ余ってしまいましたね。
そうですね、余っちゃいましたね。
ちょっと
その分を、
ね、ちょっと喋りますが、
来週、あ、来週、来月の、
はい、
はいはい、
あのちょっと話でもします。
あ、そうです
ね。今決まってるところまで。
あ、今ですか。
はい。
そうだ、来月は2回生だけで、
ね、いやーちょっと緊張しますね。
ラジオジャックしちゃいましょうか。
はいはい、ジャックします。
2回生だけで
ちょっとね、お便りの方もちょっと、
あ、そうです、どうし
よう、お願いしたい
です、 ね、
そ う、 ですね、 そういうコーナーも作りたいですよね。
お便りコーナー、
お便りコーナー
呼んでいって、もうズバズバ解決していく
ぜひぜひお願いしたいですね。
何喋りましょう。
いやでも11月のね、はい、お題的なものがあまりないんですよね。
そう
です
ね、11月なんか特に何もないって言われる月なんで。
あ、確かにありますね。そのお題もぜひぜひ送ってくださったら、はい、うん、コーナーに採用したいなって思いましたね。
そうです。
紅葉とか、紅葉のギリ、
あ、
紅葉のギリありますか。
まあ、でも最近寒いですけどね。
あー、ちょっと寒いですね。ちょっと枯れちゃうかもしれないですね。
今日なんかめっきり冷えて
冷えてますね。
今から帰るのきついね。いやー、これは
寒いね。滋賀ですからね。
滋賀、
僕は滋賀に帰
ります。自分も滋賀なんで
大阪まで帰ります。
はい、
はい、自転車で
寒いです。
電車からの自転車、これは寒い。
はい。
イチョウがね咲いてるんです。
あ、
帰り道に。
臭いんじゃないですか。
めっちゃ臭い。
龍谷の深草の方が臭いです。
そうそう。あ、今金木犀の匂いめっちゃ。
あ、そうですね、大学めっちゃいい匂いしますよね。 はい、お時間がやってまいりました。皆さん来月お会いいたしましょう。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。